パウロたちはエルサレムで、決定した規定を守らせようと諸教会に、伝えに行きました。そして諸教会は信仰が強められ日ごとに人数が増していきました。やがてパウロたちはアジアで御言葉を語ろうと試みましたが、神様はそれを望んでおられず、結果的にはヨーロッパへとパウロたちを導かれたのでありました。そして最初の伝道の地がピリピでありました。その町には街道はありませんでしたが、祈り場がありましたので、そこでまずパウロは伝道を開始したのでありました。すると手当て足の紫布の商人で神を敬うルデアという女性が現れ、救われ、彼女がパウロたちの世話をするようになったわけであります。ところで、いつものように祈り場に行くその途中で占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会うのでありますが、その女性がパウロの働きに支障をきたすようなことをしますので、その女性から占いの霊を追い出しましたところ、そのことによって被害を受けた者が出てきたわけであります。と言いますのも、その彼女の働きによって生活をしていた者がいたからでありました。それが彼女の主人やその周辺の人たちでありました。そこで早速彼らはパウロたちを捕らえ、役人たちに訴えるために広場へと引き立てていったのでありました。そして彼らはこう訴えました。今日の聖書箇所から少し戻っていただいて、20節真ん中あたりでありますが、こういうふうにあります。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております、とこういうふうにでありました。群衆も彼らに同調して立ちましたので、その時の長官は何の取り調べもせずにいきなり二人の着物を剥いで鞭打つように命じ、何度も鞭打ちさせてから二人を牢に入れて監守には厳重に番をするように命じたのでありました。その後のことは2回にわたりまして、監守とその家族の救いについて朝の説教で取り上げました通りでありまして、誠に不思議なことが起き、救われるものが起こされたのでありました。そしてこの朝はその後の展開について見ていこうとしているのであります。実はそれにあたりましては何点か不思議に見えるところがあるわけであります。その一つが先ほど申し上げましたが、パウロたちを捕らえて突き出した人たちの言うことを鵜呑みにし、調査することもなく二人の着物を剥いで鞭打つように命じ、その後二人を牢に入れるよう長官が命じたことでありました。その結果パウロとシラスは長官の命じるまま鞭打たれ、牢屋に入れられることになったのでありました。ではなぜ長官は調べもしないで鞭打つことを命じたのでありましょうか。なぜ犯罪人かどうかわからないのに牢屋に入れる命令を出したのでありましょうか。一方パウロたちの言動も不思議といえば不思議であります。と言いますのは、なぜ長官が命令したのに対してパウロたちは 自分たちがローマ人であることを申し出なかったということであります。一番最初に申し出れば今日の聖書箇所にあるような抗議は必要ありませんでした。つまり、ある本によりますと紀元前509年からローマ帝国建国からですね、紀元前195年までの間に成立した法の中に、ローマの市民は鞭打ちや十字架などの不名誉な刑罰は受けないよう一定の歯止めがかかっていたからでありました。従いましてパウロは訴えられた時、自分たちはローマ人であり鞭打たれるようなことからは守られているとはっきり言うべきでありました。しかしパウロもシラスもどうも言ったようには書かれていないわけであります。そこである人が考えますには、実際のところあの騒ぎの中では訴えることは不可能であったのではないかと、そういうふうに言います。しかしそれにしましても、言わなかったために大変痛い目に遭ったわけでありました。ところで今日の35節を見ますと、夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせたとこうありまして、夜中に起きたことが長官の耳に入っていたのかどうか分かりませんが、長官たちはただならぬものを感じたようでありまして、釈放を命じたのでありました。そこで監守はその命令を伝え、36節にありますようにこう言いました。長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出て無事にご無事に行ってください。これを聞いて怒ったのは言うまでもなくパウロたちでました。鞭打ちの刑を受ける理由も聞かされないで鞭打たれ、拘留される理由も聞かされないで牢屋に入れられた。しかもその警護たるや物々しいものでありました。鞭打ちの鞭がどんな構造をしていて、一度打たれただけでどれだけ体がダメージを受けるか、それは相当ひどいものでありました。しかし出て行ってよいと言うんですから、ことを荒立てないで文句も言わないで素直に出ても良いのではないか、そういう考えもなくもありません。ところが37節を見ますと、パウロは経理たちにこう言ったというのであります。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。こういうふうになります。確かにパウロの言い分は正しいと言えましょう。しかしこの頃ローマ帝国はきちんと統制が取れていたから問題はなかったでしょうけれども、もし混乱状態であったならば、長官にとっては、そんなに文句を言うんならもう少し入ってろなんていうことも、言い出しかねないと私は想像するわけであります。あるいはあまり良くない長官であればそうなりかねないんです。しかし実際はそうではありませんでした。至って長官は停止していました。経理たちの報告を聞くや否や、パウロとシラスがローマ人と聞いて恐れを抱き、パウロたちの言ったように39節で自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだとこういうのであります。 この39節を読みますと、あのパウロとシラスを訴えて、まあ、昨日のことですが、長官の前に突き出したのを目の前にした長官の姿と、今パウロたちを前にして謝りに来ている長官たちの姿とは全く違っているのに気づかされるのであります。おそらくパウロの言い分に長官は何の反論もできなかったでしょう。それどころか逆に自分が訴えられはしないかと、まあ、ビクビクではなかったかと思えてくるのであります。特にこの39節の終わりの方に、町から立ち去ってくれるように頼んだとありますように、もうこれ以上騒動を起こさないでくれという思いで言ったのかもしれませんが、実に低姿勢な言い方でありました。ところで今パウロが執行旅行しているのは第2回目伝道旅行ですが、実は次の第3回目伝道旅行を終えてエルサレムに帰ってきた時、パウロはここでまた騒動に巻き込まれ鞭打ちにされそうになるのであります。この同じ使徒の働きの22章24節以下にその模様が書かれております。千人隊長が身の危険を感じて、取った行動といいますのは、とりあえずパウロの身をかくまおうとしております。でその箇所をですね、皆さんと一緒に見てみたいと思うわけであります。使徒の働きの22章お開きくださいますか。第2版では252ページ、第3版では275ページです。使徒の働き22章24節以下ですけれども、22節からお読みいたします。そこにはこういうふうに書いてあるわけです。22章22節、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立てて着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを平原の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛った時、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれとこう言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。このためパウロを取り調べようとしていた者たちは、すぐに、パウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないだので、つないでいたので恐れた。以上でありますけども、でお分かりのようにローマ市民権をわざわざ高いお金を払って買ったという千人隊長もおりますし、またローマ人であるならば裁判にかけないで鞭打つことも正しくないことが明らかにされています。しかもここではパウロの口からそれを明らかにしているのであります。で、 今日の聖書箇所に戻っていただいて、今日のところではなぜパウロは言わなかったんでしょうか。まあ不思議といえば不思議であります。しかしそこにはもしかしたら神様のご計画があって、看守とその家族を救うために神様が用意されていたからというふうに、まあそういうふうにも考えられなくもないわけです。もし若い女奴隷を使い、それを商売にしていた者たちが訴えた時、パウロは自分がローマ人であることを切り出していたなら、あの占いの霊を追い出したことから発生した問題はどうなったであるでしょうか。またその夜のことはなかったかもしれません。そうすれば看守の救いも家族の救いもなかったことになりましょう。そもそも神様はパウロとシラスをあんなひどい目に遭わせてでないと人を救うことはおできにならないのか。もっと効率のいい救い方というものはないのか、まあ、そういう考え方もある人は持つのではないでしょうか。だって33節を見ていただければ分かりますように、看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗ったとありますように、鞭打ちの刑は相当なダメージを体に与えていたのであります。そしてまた相当なダメージといいますと、少し前の話になりますけれども、第1回目の伝道旅行の時のルステラでの出来事の場合、パウロはほとんど死をも味わうほどの危険な目にあったのでありました。そこで疑問が湧きますのは、神様はどうしてそのような目に合わせて人をお救いになるのかということでありましょう。パウロのように生きるか死ぬかという命をかけて伝える、そのようにどうして導かれるのかということであります。町の有力者が一人信じると、その町の人は皆その人を通して信じ、みんなキリスト者になってしまうなら、なんと効率の良いことでしょうか。しかし神様は実際はそのような方法を用いられないのであります。あるいは用いては来られませんでした。いや、むしろ多くの人の尊い血が流され、その結果救われた、救われる人が起こされてきたというのが現実なのであります。さらにはある人が一人救われるためには何年も何十年も祈りが捧げられ、いや何世代にもわたって祈りが捧げられて、やっと救われる人もおられるのであります。そういう意味で神様は効率能率優先ではなく、ご自分がお定めになられた時にご自分の定められた人を救われるのだということがわかります。それゆえに私たちは伝道しても伝道しても一人も救われないからといってがっかりする必要はないわけであります。たくさんの人が救われたからといって手柄として誇ることもまた間違いであります。手段や方法に頼ることなく、昔ながらの方法でもクリスチャン一人一人がその使わされたところで主の栄光を表すとき、神様はそれを用いてくださると期待したいものであります。ただ私たちは主によってこの世に生かされているものです。生かされているならばその目的があるはずです。その目的を私たちは果たすように求められていることを覚え、その使命達成のために生きたいものであります。 もちろんその目的の一つには御言葉を述べ伝えるということが挙げられるでしょう。しかし中にはそういう人を助ける働きをするという場合も十分あり得るのであります。パウロも時代の子でありました。そして主に立てられた伝道者として自分に与えられた使命を果たすために自分がローマ人であることをある時には使い、またある時には使わないで伝道しておりました。パウロはローマ市民権を振りかざしてその特権によって福音を伝えるということを優先にはしませんでした。しかし第3回伝道旅行を終えてローマへの旅の時にはユダヤ人の攻撃からローマの警護によって守られての旅となるのであります。これこそ神様が備えてくださった道であったと言えましょう。パウロたちは長官たちが自分で出向いてきて詫びを言い二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼みますと素直に出て行きました。長官たちはパウロたちの取った行動が正しく、したがって自分たちが間違っていたことを悟らせられたと言えましょう。そしてそれは長官たちに自分たちの責任、任務の正しい遂行を確認させられたということでありましょう。そしてそのことは町の中にいる少数のキリスト者に対して長官たちがどのような態度でいるべきか教えられたことは大変大きかったと思います。ところで、最後の40節を見ますと、牢を出た2人はルデアの家に行った、そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから出て行ったと、こういうふうにあります。牢獄から解放されてまずパウロが一番最初に向かったのは何よりも自分たちのために祈ってくれていた人たちに感謝することでした。また生まれて間もない教会がしっかりと試練の中でも立ち続けていること、これを確かめたかったのでありましょう。フィリピの祈りの場にまず行って救われたのがルデアであり、またその家族が信仰を持ちました。それから短い期間のうちにさらに救われる人を神様は起こされ、看守とその家族も加えられ、パウロたちが去った後も彼らだけがグループとして大きくなっていくというよりは、パウロがこの後フィリピを去りテサロニケ、ベレア、コリントへと伝道に行くときに献金をしてパウロの伝道の働きを助けたのはこのフィリピの人たちだったのでありました。私たちの教会もまたピーチ先生ご夫妻を通してこの土地が与えられ、街道も新しくなり、伝道の拠点としての礎もきちんと据えられました。あとは一人一人が主と個人的に毎日会いお取り扱いを受けるだけであります。教会の誰かに頼まれて伝道することではありません。ノルマがあってその達成のためにするのでもありません。大切なことは本来なら罪人ゆえに滅びるはずの私たちが主の恵みによって永遠の裁きから逃れられ、永遠の命に至る祝福をいただいているということであります。このことはパウロが救われてから後死ぬまで労したように、私たち一人一人もその使命が与えられているということであります。自分の救いだけにとどまらず、隣人の救いのために救われていることを覚えつつ、主にお仕えしていこうではありませんか。お祈りいたします。